今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイアンドウララ FM 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第2週目は千本優と石川さくら
You and さくらでお送りします。
インディーズファンの皆様はじめまして、
ユー&さくらです。
さくらちゃん、
はい、
私たちの憧れの番組、はい、インディーズナイトのレギュラー番組が決まっちゃって、
うん、
マジドキなんだけど
ドキドキだよね、
うん、
まさかのインディーズナイト、うん、自分がね出演できると思ってなかったので、
うん、
嬉しさでいっぱいです。
本当だよね、
はい、
新種番組だからねこれね。
そうだよ ね
名前に恥じないように、
うん、
私たちも頑張らないと、ね、
頑張りましょう。
まあ1時間ということで、
はい、
たっぷりお話できるね、
うん
うん、清く正しく美しく、うん、楽しく仲良く進めていこうね。
そうですね、まあ長年のね、
うん、
お付き合いなので、
はいはい、
そこは不安はないけどね、
はい、うん、今日は初日ということもあって、
はい、
私たちの魅力をたっぷりと紹介していきます ね
魅力がねあるのかないのかは、
うん、
何とも言えませんがね、
うん、はいはいはいよろしくお願いします。はい、本日のメニューは
コーナー1、ユー&さくらの自己紹介。
コーナー2、面白い話かはたまた怖い話か、略しておもこわ話。
コーナー3、ユー&さくらのトピックニュース。
コーナー4、今どんな気分と盛りだくさんでお送りします。ということで
ユー&さくら始動します。
それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。ユー&さくらの自己紹介ということで、はい、
はい、
千本ユー、私ですね、
はい、
通称ユーです。
石川さくら、さくらです、
はい、私たちね、うん、2人はどちらかというとラジオパーソナリティを中心に活動しているタレントですね、はい、
そうですね、
うん、今日はね1回目ということで、
はい、
ね、私たちユー&さくらの自己紹介、
はい、
ね、コーナー1にしてる通り私たちの馴れ初めとか、
うん、
そこら辺お話ちょっとします。
はい、
まあ、15分で語りきれないのでね、お話ちょっとお話切っちゃったりねしたりもするけどね、さくらちゃんとの私との出会いっていうのはね、うん、
はい、
まず私が先にラジオとラジコっていうその FM 西東京が一番初めてのラジオなんだよね、
はい、うんうん、
で今実はラジオとラジコっていうのは実は長寿番組でね、うん、市川うらら FM でやってる、まだね続かってる番組で、はい、私たちも相当長くやってたよね。
そうだね、3年ぐらいはやったのかな、
うん、結構だから
ゆうさんはもっと長いね、
もっとやってる。
そうそうそう、私は途中からだったので、
そうそうそうそう、
うん、
そう長くやってて、うん、まあ結局その2人の出会いっていうのが、
うん、
まあ初めね私は実はアシスタントだったんだよね、はい、ラジオとラジコっていう番組の第2週目のアシスタントで始まった、
はい、
そしたら実はちょっとごたごたがあって、
ええ、
そのねメインのパーソナリティさんが、
う
ん、急遽辞めてしまったと、
はい、
で放送の1週間前にいきなり私、うん、メインパーソナリティになっちゃって、
はい、
そんで慌てちゃってね、
うんうん、
でそこら辺でさくらちゃんとまあ、のカフェでね、そのさくらちゃんのカフェでね、
うんうん、
あの 打ち合わせとかね、そのラジオの人とやってたりして、
うんうん、
そこで知り合ってたからって、桜ちゃんに私お願いしちゃったんだよね、手伝ってってね、
うん、ね, ね、そうだよね。でも一緒にやる予定だったんだよね最初はね。 それで声をかけられて、
そう、私じゃなくて、 そのもう一人のメインパーソナリティ、
ね、そうそう、それ、そこからの知り合いなんだよね、ゆうさんとはね。 だからそこでこう何人か集められて、
うん、
うん、でそこからの友達、
そうだから8年
ぐらいになるかな。
ね、
うん。
そう。
そうだね。
で、その当時はね、だから桜も一緒にやるって言ってたんだけど、うん、結局やるのがその人と私っていう形になっちゃってね、二、
うんうん、
人だけになっちゃってね。
そう
、うん。で、結局、まあ、最終的にはその人が降りちゃって、急遽私一人で一年間頑張ったんだよね。
う
ん、
そうだね。
そう。
大変だったよね。
大変だった。
だからもう最初から私はね、ゆうさんの頑張りを見てるので、
うん、ね、そう。電車に乗るときからね、なんかマネージャーみたいなことしてもらっちゃったもんね。
ああ、ついて歩いてたね。
そう。それでラジオの、その原稿を書いたときにね、
うんうんうん、
読んでもらっちゃったりしてさ。
そうだね。
で、ここどうだったとかって言って桜ちゃんが、うん、でもここもしかしたらこう直した方がいいかもしれないとかね。
そんなこと言ったっかい、うん、
ちょっとアドバイスをもらったりしてね。私もね、
あ、
うん。一人じゃちょっとやっぱりね、急に振られちゃったからね、うんうん、番組的に全然。ね、うんうん、できなかったからさ。
そうだよね。あれは大変だったよね。う
ん、あれは大変だった。うん、だって、本当に。
半泣き状態だったじゃない？
だってもう、だって右も左もわかんないって、アシスタントって言っててさ、だからもう一週間で原稿作らなくちゃいけない話になっちゃって、で、何をどう言えばいいとかさ、
うんうん、
全くその人が全部私がやるからいいわよって言ってたからさ。
ねえ、
う
ん。
そう言ってて。
どこ行っちゃったんでしょうね、もう。
もう、どうなんでしょうね。
ねえ。
まあでもそれがあったから今の私がある、
うん。そうだね。
でもね、さくらちゃん
が。だから私たちの出会いもね、
うん、
結局その方がいたからこそ。
その、そう出会いなんだ。
ね。
そう。
そういうことだ
よね。縁って不思議だからさ。
うん。
うん、びっくりなんだよね。
で、あの時4、5人集められたから。
そうだね。
それで、うん、ね、私とゆうさんがね、うん、すごく仲良くなって。
そうなの、うん、そこでね。
それはそれでね、すごくね、ラブラブって感じでね。
そう。
ありがたいことにね。
で、結局ね、1年ぐらいも本当にさくらちゃんいつもさ、私に付き添って、うんうんってね、くれて、ね、
はい、
行き帰りも一緒にしてさ、ずっとね、ラジオの収録とかもじーっと黙ってね、聞いてて、そう、
写真撮ったりね。
そう、写真撮ったりさ、しててくれてさ、ね、でも、結局、ほら、私、病気になっちゃったじゃない、
うんうんうん、
肺の病気。
はいはい、
それでもうちょっと苦しくなっちゃってね、咳もね、うん、ちょうど。
そうだね、ひどかった時があったもんね。
止まんなくなっちゃってね。うん、それで、ちょっともう、申し訳ないけど、ラジオ降りますって話をして、
はいはい、
で、やめてね、
うん、
1年で1回ちょっと降りたんだよね、
うん、
で休業しますということで、
はい、
うん、でその後1年間、まあ、病欠、ね、
うんうん、
して、
はい、
でその後またねラジオとラジコさんから声がかかって、
うん、
でもう一回やりませんかと。でその時にじゃあどうせだったらさくらちゃん一緒に2人でやった方が面白いかなと思って、うん、そこで声をかけたんだよね、さくらちゃんね。
ありがとうございますね。
でも考えたよね、
うんうんうんうん、そうだね、うん、あの時はねちょっと家庭っていうかね、
そう
あのちょっと私もね、
うん、ね、
うん、ちょっと介護とかしてたもんだから、
そうだね、
そうすごい悩んでね、うん、どうしようかなどうしようかなってね、自由に動ける時間がほとんどなかったので、うん、
確かに
そう、うん、悩んだんだけど、うん、やっぱりねこう家族がなんだろう外に出ていいよって言ってくれたので、
うんうん、
ね、毎日じゃないからねそれでね、
そう
だからそこで思い切ってね、うん、ちょっと外に飛び出してみました。
ねえ、うん、だから1回目私がたどたどしく、うん、ラジオ放送してた時、うん、今とはもう全然違うからね。喋、うんうん、り方から、声の出し方からね。全然違うと思うよ。あの、今のほら、クリピーじゃない違う人がプロデューサーさんだったから、
はいはい、
そう。もう鍛えられたね、いろいろ教わって。
ねえ、
うんうん。
そう、なんか愛がある厳しさ。
うんうんうん、
ね、
怒られてる
わけじゃないよ。
だけど、うん、結構でも
私ずっと見てきたから、わかるけど。
うん、そう、うん、あの、一生懸命だから、
うん、
だからその人の教えがあったから、
うんうん、
今の私があるん
だよね。そうだ
よね。
ね、そこからだよね。
そう。
やっぱりね。
そう、うんうん。でもその度にやっぱりくじけたりさ、
うんうん、
泣きが入ったり、やっぱり私もしたりしてさ、
うんうん、そうだよね。ま
あ、その度に桜と話し合ってね。
うん
うんうん、やって
ねえ、いろいろあったよね。
あった。
うん、
ね、桜ちゃんもね、デビュー当時はね、
うん、
たどたどしくてか
そう、たどたどしいというか、なんか、うん、棒読みみたいな。
まあでもさ、普通そうなっちゃう。私だってそうだったもん。
そんなことないよ。
いやいやいや、そうだよ、そうだよ。
いやいやいや。
もうね、どうしていいかね。だから後半は、うん、もう咳も止まんないでしょ、肺の病気で咳、うんうんうん。もう咳を我慢しながら喋ってるし、
うんうん、
もう目が、なんか、なんつうの、こう、クラクラして空気が足んなくなっちゃうっていうか、苦しいの我慢してるから。
そんなにひどかったんだ。
そうそうそう。うーん、もーっとしちゃって、
うんうん、
もうね、ちょっと、ああ、もう私はもうきっとできないなって、ここでやめたらもうダメだなと思っちゃったよね。
ああ、
そうだったんだ。それでも、やっぱりその病気、うん、気がやっぱりひどかったから、
うんうんうん、
ね、あの一応難病にね入っちゃってるからさ、うんうん、だから、うん、もうね治らないね病気で、まあ、薬飲んでね今抑えてるからさ、うんうん、あれだけど、
はいはいはい、
まあまあでもなんだろうね、あの、うん、薬飲んでだんだん良くなってきてね、
うん、そうだね、
良くなった頃見計らってまたその同じラジオとラジコのプロデューサーさんがもう一回一緒にやりませんかって声かけてくれてね、
うんうんうんうん、
あったから、でそっからだもんね、桜と長いわけだよ。
そうだよね。
うん、
ねえ、
ね、原稿作りね、
原稿作ったりね、パソコン苦手なのにね、
そう、
パソコンパチパチパチパチパチパチカチ
ね、今でもダメだけどさ、
そう、あー消しちゃった。
そうそうそうそう、そう
ちょいちょいやってたよね、ゆうさんね。
ちょいちょいやってた、もう悲しいくらいにやってた。
ねえ、でもあれはあれでね、うん、いい思い出だよね。
うん、うん、そう。そうだね、ちょっとこう気まずいムードになってみたり、やっぱりさ仲がいいだけじゃ仕事ってできないからさ、うん、仕事の中での言い合いね、言い合いとか、うん、いやそこは違うんじゃないとかっていうのはやっぱり今でもね、うん、あるけど、
あの当時より多分今の方があるね、
今の方があるよね。
あの当時はさ、うん、私は特にこう関わってるっていう感じでもなかったので、うんうんうん、今はもうね一緒にこう、うん、よくしていきたいっていう気持ちが
あるからね、
あるので番組一緒にやっていこうっていうのがあるから、うんうんうんうん、どうしてもねぶつかってしまう時は、ね、
でも、まあ、あるんだけどね、それが本気でやってる、まあ、
そうだよね、
っていうかさ、
よくしたいっていう気持ちから、だからね、
そうそうそうそう、感性の違いとかね、
そうそうそうそう、
そういうのもあるし、
うんうん、
そこら辺はね、
うん、うん、ね、
ね、あの当時は一生懸命さ、さくらがまだカフェやってたからね、
うんうん、そうだね、最初はね、
お昼ご飯、うん、よくそこで頼んで、ね、
うん、あの頼んでというかお電話がかかってきて、
そう今から行くから、
そう、うん、今から行くから大盛りとか言われて、
あの当時は大盛り食べてたのよね私。
そうなのよ、びっくりしちゃった、小さい体なのにえこんなに食べるのこの人みたいな、
だってもう
作りがいがあったよ私。
そうそしてさ、うん、もう大盛りって言ったらさ普通さ、うん、スパゲティだと1個半なのにさくら丸々2人前で作ってくれたでしょあれ
そう2人前で出してた、
たっぷりたっぷりで、
そう
でっかい皿で、
そう
私こんなに食べられないと思ったけど綺麗に食べてデザート
全然食べてましたよ。
美味しかったよ。
ねえ、ありがとう。う
カレー、
ね、
カレーもさ、うん、あの、じゃがいもが丸々って入ったじゃがいもとかさ。
じゃがまるカレーね。
ね、そうそうそう。
パスタよく食べてたよね。
パスタ好きだ。今でも、ね、
和風パスタ。
そう、和風、うんうん。あと、サラダうどん。
あ、夏。あ、
サラダうどんだっけ？
そう、サラダうどん。そうそうそう、うん、ねえ。
もうだから、いつものって言うと、さくらがサラダうどん夏は出してくれて。
ねえ、楽しかったね。
それはね。
その頃は。その頃も楽しかった。
あの頃は、
は
あ、ね、そうそうそうそう。あの頃は、あの頃で、
うん、
うん、楽しい、うんうん、思い出がいっぱいあったね。だって、お店占領しちゃったからね、私ね、原稿書いたり。
そんなことないよ。
ね、ごめんね、あの。
そんなことないですよ。
端っこの席ね。
大丈夫ですよ。
うんうんうん、でもさ、ほら、桜がさ、常にね、外出らんない状態、うん、お店もやってるし、家のこともあるしっていうのがあったから、うんうん、まあ、そこでやらせていただくほかなかった。ね。
ね
ね、
お
客さんがいないの見計らってね原稿を読み合わせしたりさ、
そうだね、それやったね、
ちょっとね、ちょっと今思うとね、
ねちょっと胸が熱くなる、
うん、あ、そうそうそうそう、ね、マジマジ
だよね、うん、だって本当にどうしようって顔してたもん、ゆうさん
だよね、
初めの頃は、
初めの頃そうよ、ね、だってポーンって投げ出されちゃって、
もう半泣き状態でどうしようどうしようみたいな、だから初回の収録はね、あのプロデューサーさん来てくれて、うちのお店に、
そうそうそう
そ
う、
ね、そこでやったんだよね。
そう、栃木のくんだりまで。
さあ、お弁当食べて。
さあ、お弁当食べてね。
来てくれて。
懐かしいな。今でもね、そのプロデューサーさんとはね、
付き合いがあるから。ね、からね、
うんうん、あるから、うんうん。やっぱりね、いろんなことをね、教えてくださる、
は
い、そういう人ね。今のクリピーちゃんも。クリピーちゃんも。 ね、私たちのね、うん、わがままなお話を聞いて、 ね、それを対処するかのようなコメントをしていただいて
無茶ぶりするからね、
無茶ぶりするから私たち、うん、そうそうそう、ね、でもものすごい多分、うん、あのインディーズナイトの、まあはい、今並行してやってる番組ね、私たちのノスタルジック、うんうん、あの番組 もう構成から企画から全部ね、はい、考え
てくれてね、
うん、私たち自分たちが考えたものを、うん、そのまんまクリピーが採用してくれてるわけだから、
うんうんうん、
もういいです、直しようないですっていうその褒め言葉をいただいた
直しようないです、
うん、そうそうそう、
褒め言葉、
そう褒め言葉をいただいた時に、はいね、もう私めっちゃ嬉しくて、
うんうんうんうん、
やったと思ったもんねでもこれは、はい、はっちゃけなくちゃいけないと、
うん、
だから多分ラジオとラジコから聞いてる人は分かるけど、うん、私たち二人が話し方から、うん、何から全部違うっていうのは分かるはず、
お
分かるはず、
はい、
そう、だいたいラジオとラジコからのリスナーさんがそのままくっついてきてるからね、
おなるほどね、
そうそうそう、はいはい、うん、来てくれてるから、うん、問題ありがたいよね、だって私たち長いもんね、それなりにラジオ、
うん、
だから年も取るわけさ
年はなし。
なし。
なし。なし。
なし。なし。っていうことで、はい。うん。だから、お互いの支えがあって、桜もくじけちゃった時は、うん、もう私ちょっと無理かもしれないとかさ、うんうんうん、そういう時あったし、うんうん、私もあったし、うんうん、だから、お互いが本当に支え合って人みたいな形になって、うんうん、いいこと言っちゃった。
おぉ。そうそうそう。これはもしや、哲也さんじゃないですか人と人は
人と人はそうそうそう、うんうん、まあそんな感じで、で、うん、まあいろんな人ともね、そのラジオを通じてシンガーソングライターさんとか、うん、俳優さんとかとのつながりもあって、
はい、
ね、
はい、
そんでいろんな人との番組にも結構いろんな番組出てるんで、実は私たち
てるよね、
そうそう、芸人さんとこにね出させてもらったり、あのさださんのね番組の、ダイヤモンドコレクションとかね、 あ、うんうん、あれは違う、テレビの方だ、テレビは出てないからね、
テレビは出てない、
そうそう、さた、うん、となんだっけ、さださんの土曜日の番組ね、
ダイヤモンドサタデー、ね、
そう、ダイヤモンドサタデー、土曜日までもやってるのね、
うんうんうんうん、
そういうのとかさ、もういっぱいいっぱいね、うん、いろんな番組出してもらって、ね、ゲストでも出してもらって、ね、うん、ここまで来れたのはやっぱりさくらちゃんがいたからかもね、
うん、ここに来て言う、
言ってあげる、
え、ちょっと今うるっとしちゃった私一瞬え、とどめに、とどめ刺された感じだったよ今、ズキュンって
ズキュンってきた、
ズキュンってなっちゃったもん、
あら、どうしよう、ごめんなさい、
いやだ、本当泣きそうなんだけど私。
じゃあでも
そんなことないよ。私もね、ゆうさんがいたから。うん、
あ本当？
うん。
いやだ、ちょっと私もここに泣くからプチってきてるんだけど。
二人してここ大泣きするようじゃないの、ここで。
やだ、もうこれ、ね、もうこれはやっぱりクリピーにあれなんかしてもらう、ね、あの白いハンカチか出して泣くんじゃないよっていう。
かっこいい、
かっこいい。じゃあねえクリピーねえって振ったんだけどね。
うんうんうん。
そう。
もうね、うん、こんな感じでね、二人でね、頑張ってきましたね。
はい。
はい。
ということで、
次回からは、ここでシンガーソングライターさんや俳優さんなど頑張ってる人を紹介するコーナーにしたいと思います。
はい。皆さんにもチャンスはありますということで、この曲をプレゼント。白井たか子、チャンス。
インディーズ、ナイト。
コーナー2。面白い話なのか、はたまた怖い話なのか、略しておもこわ話っていうことで、夏も終わったけどちょっと怖い話でもする？
そうだね。ね、夏終わったね。
終わっちゃった。
うん、あっという間にね。
うん
うん。
あっちまだわ。
あっちまだわ。
そうそう。
では行きましょうか。
じゃあ
桜、私からじゃ
あいいよ。
行きますね。
行っていいよ。
あのね。
うん。
我が家ではね、
うん、
なんか変なジンクスがあって、
お
あの黒い蝶々、
はい、
黒い蝶々が、
うん、
家の周りを飛ぶと、
うん、
不吉なことが起こる。
やだ、アゲハチョウとかじゃないの？
アゲハチョウではない、本当黒い蝶々なんだよね。
そうなんだ。
そう、庭の周り飛んだ時に、あの、うんうん、たまたま私おばあちゃん家にいたのね、
うん、
でおばあちゃん家にいたら、
うん、
おばあちゃんがその蝶を見て、
うん、
ポソって言うのよ、
はい、
誰か死ぬのかな、
そんなんじゃ怖くない？
そうやって言われると怖いよね。
怖いでしょ、今ちょっと鳥肌立ってんだけど、
うん、
そう言われて、
うんうん、私小学生ぐらいだったので、
うんうんうん、
何言ってんのかなおばあちゃんぐらいの感じだったんだけど、
うんうん、
それからね、うん、何時間ぐらい数時間ぐらい経った後に、
うん、
電話がね、リリリリリーンって鳴ったのよ、
うん、
で、と思って、
うん、
おばあちゃんが電話に出たんだけど、
うん、
そしたら、
うん、やだびっくりしたもう
いやでもキャーだよ。そう、そしたらね、うん、案の定、うん、おばさんが亡くなりましたと、
やっぱり
電話が入ってきた、うん、そうでね、その時はね、そんなにね怖いとかっていうのも感じなかったんだけど、うん、その後ただどうしてもね、黒い蝶々黒い蝶々っていうのだけが頭にあって、うんうん、それからもね何回もあるのよ、やっぱり、うんうんうん、蝶々が飛んでくるのね、うん、でなんかあるのかな、あるのかなって思うと、うん、何日か後に、うん、やっぱりそういう不幸のお知らせがあったりとか、うん、そうっていうことがね、うん、あって、うんうん、そうおばさんが亡くなったりとか、あと今年もね、うん、コロナで自粛中に、うん、
はいはい、
お庭で家族でみんなでバーベキューやってたのね、うん、その時もたまたまこう電話が鳴ったのよ、
うん、
携帯もその辺に放り投げてたんだけど、うんうん、それだけはどうしても気づいたのね、
うん、
気づいて電話に出たら、うん、やっぱり親戚のおじさんが、うん、がんになったと、また不幸の知らせだと思って、
うん、
もうなんかね、だんだんだんだん怖くなってきちゃって、
うんうん、
でその後も、うん、今年本当だから何回も見てんのよ、何回も見てて、うんうん、気持ち悪いと思われると思って家族にあんまり言わなかったんだけど、たまたまお姉ちゃんにその話をしたの、はいはい、そしたら、うん、私もこの間見たんだけどって言われて、うん、何回も見てるっていうのね、
うんうんうんうん、
でその話をしたら、うん、話しかけたらしいのよ、お姉ちゃんが、うん、蝶々に、
蝶々
にお姉ちゃんチャレンジャーだから、
はいはい、
そう天然なんで、うん、そう話しかけたら、うん、なんだろう、返事をするみたいに、うん、お母さん、母親亡くなってるんだけど、
うんうんうんうん、
お母さんってちょっと疑問系で聞いたのね、そしたら、うんうんうん、くるくるくるって
回ったんだ、
回って、うん、なんかそうだよみたいな感じで飛んでたらしくて、そこからも何回かちょっと話しかけて、
うん、
話が終わったらヒューって飛んでったっていうのね、
うん、
どうしようどうしよう、怖い怖い、誰か亡くなるのかなとか思ったら、
うん、
やっぱりちょっと知り合いが亡くなりまして、
続いたよね、
続いた、
さくら
の時ゆうさんにも多分その話何回かしてるかもしれないんだけど、
うんうんうん、
不幸がねちょっと続いた時があって、ね、で、うん、気持ち悪くて、うん、よく夢占いとかあるじゃない、
あらあらあら、
で黒い蝶って何かなとか思って調べたのね、
うんうん、
そしたら、うん、やっぱりなんかあの世とこの世をつなぐメッセンジャー、
メッセンジャー
らしいのね、
うんうん、
ただね、
うん、
そのスピリチュアル的には、うん、死と再生とか天気っていう意味があって、
はい、
必ずしもね不吉なことが起こるっていうわけじゃないんだけど、
うんうんうんうん、
やっぱりそういう天気とか何かの時には、
うん、
現れるみたいな、
うんうんうん、
そんな話だったのね、
うん、
ただねちょっとあんまりねこの暗い話ばっかりしても悪いので、うん、蝶々さんに悪いので、
まあね、それがね不吉ってわけじゃないからね、
そうわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
ただもう一個ね蝶々の話があって、
うん、
今年ねメイが結婚式したのね、
お、はいはいはい、
そう、その時に、うん、やっぱりこうコロナがあるので、
うん、
時々こう窓を開けなきゃいけないじゃない、
うんうんうん、
換気しなきゃいけないということで、うんうん、開けた時に、うん、ちょうどその時に花束贈呈、うん、お母さんに感謝の手紙を読んで花束贈呈した時に、うん、黄色の蝶々、
あ、幸せの、
そうなのよ、はいはいはい、黄色の蝶々がひらひらひらって飛んできて、
うん、
もうみんなでわーって完成あげちゃいました。
なるほど、ね、
だから、うん、蝶々、その時はもうなんだろう、うん、私ね涙ぐんじゃったのね、
うんうんうん、
なんでかっていうと、うん、きっとこの姪の姿を見たくて、
うん、
こう亡くなった家族たちがみんなで見に来たのかなと思って、
う
ん
う
ん、そうお祝いをしに来てくれたのかなって、
そうだよね、
ね、ちょっとね感動しただ
よね、
話なんです、
目うるうるしてる、
うるうるしてるでしょ、そうなの、もう自分で話しながらね、
うんうん、
そう思い出しね、
思い出し
ちゃって、うん、感動してます、
いい話だ
ね、こんな感じでね、
うん、
はい、
よかった
よかった、最後はね、
最後はね、
いいお話で、
いいお話で、
はい、終わらせていただきました、
うん、
はい、
はい、
ねえ、ね、いろいろあるね、
そう、さっきあれか、うん、じゃあ次私も、
そうだね、
ゆうさんもちょっと
話か、
その手の話でお願いします。
まあ、若い頃のね、
うん、
話なんだけど、
うん、
その彼氏と車で、
はい、
とあるステーキハウスに入ったわけ、
はい、
でそこ結構もう古い感じのね、
うん、
ステーキハウス で、
うん、
で普通に食べて、うん、もう、まあ、時間も9時頃だったのかな、ラストオーダーみたいなそんな感じでさ、でまあ、時間正確じゃないんだけど、
うん、
行って、うん、ステーキって美味しいねとか
か言ってさ、いちゃいちゃいちゃいちゃしながら、
いちゃしてたの、
してたさ、それは若い頃だからさ、で食べて、でいろんな話をして、でじゃあそろそろさ、帰ろうか、
はい、
ってなったわけ、はい、ね。でそのなった時に、あのレジでお金を、お財布を渡されて、お金をね、そのちゃんと払ったわけ、
はい、
で彼氏が私を車で家まで送ってもらったのよ、ね。そして家に帰って、それ冬だったの、で家に帰って、コートを脱いだわけ、で私鏡見てもうすごい悲鳴上げちゃった、びっくりしちゃって、
何か映ってたの、
もう本当にびっくりしたの、だってさ、そのって書いてあるステーキハウスのエプロンしたまま帰ってきちゃったんだよあれはびっくりしちゃって、もうね、あれびっくりしちゃって、ちょどうさ、レジとか行ってさ、レジとかも打ってんのに、お店の人もまあやっぱコート着てたから、
そりゃそうだよ、
分かんなかったんだね。でその当時付き合ってた彼氏も分からず、自分も気がつかず、家に帰ってコート脱いで鏡見てたら、エプロンしてるしみたいな、ちょっとあれはね、超恥ずかしくて、でやっぱりほら布のちゃんとしたやつだったから、これ返しに行かなくちゃいけないなと思って、次の日に、そのお店に行って、なんかちょいまずはなんかお友達がね、なんか間違ってね持ってきちゃったっていうんで、
友達のせいにしたの。
そうそうそう。で、すいません、あの代わりに返しに来ましたって言って、すいませんありがとうございますなんつってさ返したけどさ、本当私なんだよ。とか
布のエプロン。
そう。
その当時なかなか高級なステーキ屋さんじゃない？
そうだよそうだよ、だって今でもテレビとかたまに出るくらいの、さくら名前
聞いて分かったけどね、
そうそう、
ピーされてますけどね、
そうだから、絶対ここダメね、ピーね、ピーね、クリピークリピー、ピーピー
ピーピーってね、
そうそうそうそうもうね、あれはねすごい恥ずかしかった、私。
そうだよね。その時は分からないけどね。
分からないから。
気づいた瞬間真っ赤になっちゃうよね。
もう、だってさ、もう気がつかないじゃんって、彼氏に、送ってくれてありがとう。
なん
て。
いやー、気取って。
気取ってさ、言ってさ、うち帰った
ら、さすがゆうさんですね。
あれはね、恥ずかしかったね。
恥ずかしかった。
恥ずかしかった。
でも多分さ、座って、コート着ちゃったから見えないんじゃない？みんな。
多分、だから、多分座ってっていうか、あの、立ってコートはパッと着ちゃったから、全く気がつかなかった。
だって普通レジで気づくじゃん。
そう。
だからコートの季節じゃなければ。
そう。そうなの、そうなの。ね、冬だったから。
冬だったからね。
そうそう。
人のせいにできたから。
そうなの。人のせいにしちゃった。
人のせいにできたからよかったじゃん。
ダメ？
ダメ。
ない？
ダメじゃないよ、そんなことないよ。
あ、桜ない？そういうの。
私はね、ないかな、あんまり。
ない？私結構あるよね。
あ、そう。
結構ある。
あ、結構あるよね。
ある。
だ
って今だって普通に平地で転ぶじゃん。なんだか知んないけど。
何もないところで、
ね。何もないところで、ね、いきなり自分の足に突っかかって転んだ。だからさ、気取って歩けないよね。ね。
気取って歩けないね。
そう、昔は結構ヒールの高い靴とか履いてて、あの、マンホールの、マンホールの穴に、ヒールの、ピンヒールって昔だからピンヒールとかこう細いやつ。
はいはい。
入って、カツカツカツカツ、そのままカツンって
入っちゃった。
入っちゃって、裸足で2、3歩歩っちゃ
う。歩いたの？
だって、止まっちゃうじゃん。そこにはまっちゃうけど、足だけ。
なるほど。あの、ヒールが折れちゃうってことはあるじゃない？
あ、
折れるんじゃなくて、脱げたのね。
脱げちゃったの。ピンカツってこうマンホールの穴っこに挟まって、足とか、
なるほど、
左足は先に行ってるけど、こっちだけ止まるから、足だけ進んで綺麗に脱げちゃう。
そっか、そっか。
涙で思い出すと恥ずかしいよね。で、その、歩いちゃった後に、そのピンヒールのクソコで一個脱いで。
それ誰かいなかったの？一緒に。
いた。
一緒にいた彼氏？
彼氏。また、涙出てきちゃった。それで、彼氏がさ、一生懸命こうやって引っこ抜いてたらさ、2、3歩先歩いていっちゃった。
おかしい。ちょっと知らん顔されたんじゃない？そうそうそう、もしかして。
そう、知らん顔されちゃう。あの、桜ちゃんが電車で私を知らん顔した時のように。
知らん顔した。それ何十年も言われそう、私。言うよ。死ぬまで言われそう。
そう、死ぬ。あの時、桜ばあさんがに、
そうそうそう、
私がに、困ってんのに。
困ってねえわ。
涙出てきた。大丈夫、化粧落ちてない私。
大丈夫よ。
あ、そうね。
ラジオだから見えてないから大丈夫。声だけだったらセクシーだから。
そう。そう。声だけだったらセクシー。
そう。
顔はくしゃくしゃ
言う。だからその声を電車でやるから、私が無視するんで。
だって、あれはだって私意識的に出してなかったんで、本当に。
でも、多分普段から、セクシーな声を出してるから、
うん。え、そうなのクリピー。出す私。
あ、
う
ん
って
。
おかしいな。
おかしくないないない。
おかしいな。そうなのクリピーっていきなり。
もう24時間自分を録画しててごらん。もう何度セクシーな声出すか。誰も見てないのに。誰のために言ってるのみたいな。
多分意識してないんだよね。
してないしてない。
意識してなくても、うん、テレビでも多分、うん、そう、家族が、うん、ニュースとか、聞いてるじゃないっすけ、うん、あら、やだ、こんなニュースとか、なんか、やっぱり言うらしい。
ちょっと待って、笑えるそれ。
だからさ、殺人事件でさ、うん、ほら、バラバラにしましたとかあるじゃんっ、うん、なんでこんなことするんだろうとかって言うと、うん、すごい、うんって見る。うんって見る。
なんで突っ込んでほしいね。
なんで私のことさ、キュッと見んのかなと思ったら、うん、そういうことなんだわ。
そうだわ。
そうなんだわね。
そういうことです。
なんでそう、なんか、うん、ここラジオじゃないよって言われる。
言われたの？
言われたことある。
じゃあラジオでセクシーな声出してんのバレちゃったじゃん。
おかしいな。
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 おかしいな。私、昔からそういう声出してたらしい。よく言われる。
でもそうだよね。うん、多分最初から会った時からね、うん、出してる。
そう。でさ、うん、昔ってほら、固定電話じゃん。うん、ね。で、その固定電話で友達にかけるときに、うん、結構いたずらすごい好きなのよ。うん、で、例えば桜んちにかけるとしたら、うんもしもし何々生命の何々ですけど、何々さんいらっしゃいますかってこうやって電話かけるわけ。うん、そう、相手気がつかなくて、うん、あ、私ですけどって話すから、うん、すいません、新しい商品のこういうものが入ったんですが、どうですかって言ってそう、うん。いやー、今はって、もうその会話で5分ぐらいしてるわけ。
うっそ、5分も
気がつかないから、どんどんどんどん私喋っちゃって。
だって気がつかないでしょ。
気がつかない。本当に気がつか
ないと思うよ。
で、
だって疑ったとしても、うん、言わない。言えないと思う、それは。あれおかしいな、なんかこの人おかしいな、
なんか
似てるな、似てるな、ゆうさんに似てるなって思いながらも、
う
ん、そう多分返事をすると思う、私も。
あ、そうなんだろうね。
うん、うん、
そう、それで、うん、結局最後に自分が笑っちゃって、うん、いや、私だよみたいな感じで、またとかって言われるんだけど、うん、結構それ何回もやってんの、いろんな人に。
それそのうち怒られるよ。
もうね。
着信拒否されっかね。
あ、今だったらね。
うん。
うん。今だったらされるかもしれない。
されないから。されないわ、大丈夫だ。
されるかもしれない。
大丈夫だ。
大丈夫だ。
大丈夫。
大丈夫だそうか、じゃあ今度桜にやろう。
いやいや。
でもダメなんだ、今、携帯は名前出ちゃうから。
名前出ちゃうからね。
ダメだ。じゃああれだ。
それわざと聞いてるよ、私。
じゃあ、嫌よってやればあれなんだっけ？
わかんない。なんか携帯ってなるの？
あるんですよね、携帯。携帯。
携帯も嫌よってやると大丈夫。
わかんない。だってやっぱり出っちゃうのか、今。
でも多分ね、知らない番号だったらね、うん、私出ないから、ね。
そうだよね。
そう。
私も出ないもん。
うん。
うん。
終わっちゃったじゃん、話。
終わっちゃったじゃん。
ダメやん、できないじゃん。
はいはいはいはい。はい。で、次回からはリスナーさんのおもこわ話を募集します。怖い話、面白い話、不思議な話、どんどん紹介しますよ。リクエストも忘れずにね。さあ、次の曲は
?20、Make You Happy。
ゆうあんださくらのトピックニュースとはズバリ、私たちの間で話題になっている雑談トークコーナーです。今回はね、
はい、
10月16日から公開の劇場版鬼滅の刃無限列車編ね、
はい、
その刀で悪夢を断ち切れなんて、かっこいいよね。
かっこいいね。
かっこいいね。うん、おさくら映画見たんでしょ。
行って
きたんでしょ。
行ってきました。
私まだ見てない。
もうね、号泣、うん、
でしょでしょ。
大変、ね、映画館の椅子揺らしてきた。
揺らして
グラングランに揺らしてきた。
グラングラン
我慢しなきゃいけないじゃん、泣いてるの。
うん、
ううってううって感じだよ。
なるほど。
ねえ、
ね、今度私とも一緒にもう一回行ってくれない？
いいよ。
いい？
もう私、うん、話しちゃう、ゆうさんの耳元で。次こうだよ。
あれ？じゃあ、私も全部知ってんだよ。
そっか、じゃダメだ。
そう、知ってはいるけど、うん、まあこのラジオではさ、まだ見てない人もいるから、うん、そのお話はね、そういう話は、ほら、ね、できないけど、
うんうん、
あれ、キャラクターでさ、桜誰が好き？
うん、私ね、やっぱりね、うんうん、ねずこちゃんかな。
やっぱり？
ゆうさんは？
私もねずこちゃんも好きだけど、富岡さん。うん、
好きだって言ってたね。
そうそうそう。
でもね、映画見たらね、うん、煉獄さん好きになっちゃうよ。
煉獄さん、あれね、教授さん。
そうなの。
そうだよね。
京次郎さん。
と、あの、あれ、弟これ。新十郎さんって弟だっけこれ。
お父さんかな、どっちだろう。ちょっと、ね、ちょっと私も その辺は詳しくは。
そう。
ね。私たちちょっとファン歴、私はファン歴まだ浅いので。
あ、同じよ。そんなには。
うん。
ただ。
でも原作ね、うん、全部読まれてるから。
原作で、アニメ、ドラマ、あと、テレビ。
あ、
アニ
メ。テレビのね。
うん、テレビの。そうそうそう。
そっかそっか、うん。
だってさ、めっちゃいいとこで終わってるじゃん。
うん。
テレビ。
だよね。
うん。あれ、ちょっとね。
そう。あの、神回って言われてる19話。
うん、そう。
よかったよね。
よかった。
あの、ルイって
言うの。あ、ルイ
じゃね。そう。雲の糸のね、戦う、うんうん。
そう。
そう、あの時のね、ねずこちゃんのね、うん、あの、バッケツって言ったやつがね、あれがね、もう鳥肌立っちゃって。
鳥肌立っちゃって。
そう。
ねずこちゃんね。
ねずこちゃんね、かわいいよね。頑張ってるよね。
かわい
い。うん。ね、無限列車編でもね、すごい活躍してますよ。うん、
でしょ、
うん、
うん。でも、あの炭治郎みたいなさ、うん、ああいうのがお兄ちゃんだったらいいなって思っちゃうね。
お兄ちゃんね、
もし私炭治郎お兄ちゃんになってほしい。
炭治郎お兄ちゃん、お兄ちゃんいないからね、うん、そうだよね。 うちいるよお兄ちゃん、
お兄ちゃんいい、私クリピーにお兄ちゃんになってもら
う。あれいいんじゃない。あら
いいんだよ、お兄ちゃん、
お兄ちゃんなのね。
お兄ちゃんだよね、お兄ちゃんね。
あれ強引にお兄ちゃんにしたね今。
いいんだよ。そう
ね、あんなお兄ちゃんいたらいいよね、
う
ん、
いいと思う。そ
う、
大体そのなんていうの、あの3人一緒にくっついてるのいるじゃん。
はいはいはいはい。
あがつま善逸、
はいはい、
あと橋平伊之助。あの伊之助は何なんだ。
かわいいよね。
かわいいけどさ、
イノシシの
そのままね、ちょっとつ
もし、おめんっていうのあれ、
かぶり物
取ったらすごい
イケメンの、
イケメンっていうかね、かわいい顔してんだよね、
う
ん、
そう
体だけね、筋肉質でね。
そう
面白いよね。
そう、
うん、
だってさ、鬼滅の刃ってさ、2016年の2月から2020年の5月までで、うん、もう週刊少年ジャンプでほら連載しててね、
うんうん、
コミック累計 1億部突破してるんだっつんだよ。で今あれでしょ、1位から22位までが全部、うん、あの、ま、その炭治郎たちの1巻から22巻までが全部占めてんだって、間に何にも入ってないんだって。
そうなんだ。
それ、今週のニュースの話さ。
でもね、わかる。
わ、うん、かる。
私、本当ファン歴浅いって言ったんだけど、うん、実際に、うん、あの、1話見たら、うん、全部見たくなる。
でしょ、う
ん、一気に見たくなる。
そう。だネットフリックス、うち入ってんだけど、そ今、それ全部1話からやってるわけさ。
うんうん、
だから私、炭治郎、あの、その、鬼滅の刃をまた1話から見、
うん、
ね。で、そう。あとね、あれも見てる、また。あの、リムル。
リムル？
うん。スライムの知らない？
ごめん、わからない。
わかんない。あれも面白いよ。もうすぐやんじゃないのかな。
え、それは何？映画だったの？
映画じゃない。映画にはまだなってないんだけど、アニメ。うん、あの、漫画でやっぱり、鬼滅の刃の前は、その、
うんうん、
リムル、あ、なんだっけね、名前が、その、
どんなお話？リムルって。
あのね、人間が、うん、まあ、サクって言うと、そのある男の人が、うん、この世界で刺されて死んじゃって、うん、転生したら、うん、そのスライムになって生き返ってきて。
面白い。
そう。
スライムになるの？
スライムになっちゃって、そう。で、いろんなその怪獣とか、そのお化けとか、うん、魔人とかそういう人たちとかさ、はいはい、いろんな人とこう戦ったりなんなりして、
う
ん
う
ん、で、仲間もつなげてって、転生したらスライムだったってやつだね。
面白いね、それね。
めっちゃ面白いよ。それ私ね、実はそれまた、うんネットフリックスで、うんうん、もう時間があればネットフリックス見てるから、うん、私。未来少年コナンも見てるし。
ね。
うん。
コナンね。
そう。未来少年コナンいいよ、あれ。
うん。
古いの。
うん。
あれね、私ね、覚えてなかったのね、実は全然。うん。して、ネットフリックスでやる前に、うん、NHK かなんかで今、うん、やってんだよ。テレビで。
NHK で？
NHK で。やってんだよ。夜遅く。
うん、うん。
うん。で、それ始めたからかなんか知んだけど、うん、ネットフリックスで1話から始まったのね。
へー、うん、そうなんだ。
でも初めね、私1話2話見てた時、うん、こんな小学生みたいな男の子がなんでサメ海の中入ってサメぶん殴ってあれ取ってくんのとかこんな力あるわけないじゃないとかさ、なんか面白いなみたいな感じで見てたんだけど、うんうんうん、もうね、もう途中からは、うん、もうダメね。もう応援しちゃって、もうこんな子が、
うん、
すごい素直で性格で、だんだんだんだん大人になってくんさ。
うん
うんうんうん。だからそれが、
ん？どうした？
大丈夫だよ。
幽霊
でもないよ。
さっきちょっと怖い話しちゃったもんだから。
後ろ振り返って。
後ろが気になっちゃって。
大丈夫、私見ててあげるから。 例えば幽霊が手かかってても私
は嘘やめてやめてやめて。昨日ねだからその夜ね、うんうんうん、そう怖かったのよ。夜原稿こうチェックしてたでしょ、うんうんうん、でこうあこの話しようあの話しようって言ってたら、うんうんうんうん、すごい後ろが気になっちゃってやめて見ないで後ろ怖いからもうそうすごい怖くなっちゃって、うんうんうん、実は眠れなくなっちゃったのよ今日。
そうなの？
変な時間にやるからね。
そう。
もう2時3時ちょうど2時ぐらいに気づくんだよね。
あ、それってやばい時間じゃん。2時と3時牛蜜時って言うのよ。
そう。
やばいよ桜。
やばいよね。やばい。ちょっと今度ゆうさんに電話しながらやるわ。
やだよ私、ね、寝てからその時間は。
年内起きてて。
やだよだって夜起きてらんないんだもん。
そうだよね。
うん、私朝方の女だから。
早寝早起きだもんね。
そうそうそう。
そうだね。
そう。
うんうんうん、
いいんだよ。
あ、そうそう。昨日ね、それでね、ちょっとね、うん、ニュースを見つけたのよ。
お、何のニュースか？
たまたま。
たまたま？
家族と話してたら、うん、ブレイク間違いなしのアーティストさん。
あ、言ってた人ね、
この方ね。そう。その方ね、ちょっと一人ね、紹介したいんだけどね。うん、
いいよいいよ。
SNS でね、今話題のシンガーソングライター。
うん。
川崎高也さん、
高也さんね
っていう方なんだけど、うん、私たちまだ言ってないんだけど栃木県出身なんですよね。
はいはいはい、
そう、
はい、
それで、うん、めっちゃ近くにいたんですよ。
なるほどね。
その地元のもうきっともうすれ違ってんじゃないかっていうぐらい近いところにいた方なんですけど、
そうだ結構私たちの周りって芸能人いっぱいいるんだよ実は。
意外といるのよね。
そうなの。
そうで、その川崎高也さん、
うん、
魔法の絨毯っていう曲なんだけど、
うんうんうん、
これがね、今ね、
うんうん、
TikTok とか、
うん、
SNS で、
うん、
もう、徐々に来てます。
徐々の大冒険？
徐々の大冒険。来てるんで、うん、ぜひ私たちも応援してるのでね。
あ、そうだね。皆さんも。同じね、うん、栃木県
出身。そう、栃木県出身なのでね、うん、応援してもらえたら嬉しいなと思います。
最近さ、うん、栃木県、でこう書いてあるじゃん私たち、
うんうん、
そしてさ栃木県のリスナーさん増えてきたんだよ、
う
ん、
そうなの。
そう
そうなの。ゆうさんだってあれ狙ってんでしょ、いちご農家さん。どっか来ないかなってね。
私たちストロベリーシスターズっていうことでね、
別名ね、
別名
やらせてもらってるんでね、はいはい、歌う歌うときはそっちだよね。
そうそうそう。歌う歌うって別に CD 出してるわけじゃないんだけど、
CD 出してないんだけど、うん、
たまにね
ちょっとね、
うん、でもそのストロベリーっていうのもさ、うん、ラジオの私の話から言っちゃってんだよね。
そうそうそうそう。
だからこの話
それも後々
後々また
ちょっと溜めといて
話さなくちゃいけない。
そうもう必ず話さなきゃいけないです、それは。
あれ、クリピー知ってるよね。何回も聞いてるんじゃないですか。ね、多分ね、いちごの話ね。でもね、私のみんな見方が変わっちゃうんじゃない。
そんなことないわよ。
そんなことない。
同じ。全然変わらない。
おかしいわ。
おかしくない。
おかしいわ。おかしいわ。なんだかとってもおかしいわ。
あるさ。わかるわよ、そんなの。ゆうさんがやることはもう。
わかるわかる、笑ってるからわかる。
わかりますよね。
いいのかい。
でもあれさ、嬉しいわじゃなかったっけ。
だから、
ね、いろんな時に使えるの。
そうそう、
何でも OK。
何でも OK。
じゃこれから使わせてもらいます。
はい
はい。
その時に使いましょう。
そうね。
うん、そのね、桜が知ってるっていうのが心強いさ。
知ってますよ。
ただ結構昔のそういうのってさ、
うん、
私昭和のギャグ好きじゃない、
うん、
今でも使ってるの。親父ギャグ好きなの。
うん、
わかる、ね、古いとか、うん、はって言われるかもしれないけど、うん、たまらなく好き。
大丈夫。私もね、ツイッターの返信の時にね、たまに使うのね。そうするとね、返信ピタッと止まるの。やば、寒いと思われた。みたいな。
いいじゃんね。
ねえ。
おかしいな。
おかしくはないよ。
でもさ、今だって昭和のギャグ流行っても、うん、ね、流行ってますよね。
流行ってる。今、昭和がね、なんか古き良き時代みたいな感じでね。
そう。
来てるからね。
そうそうそう。いいんだよ。うん、今なんか、うん、なんか逆にね、
うん
うん、
逆に
ブレイクしてる、ブレイクしてる、
ブレイクしてるね。
うんうんうん、じゃあそろそろさ、
うん、
ね、3曲目いってみましょうということで、映画鬼滅の刃無限列車編主題歌リサ・ホムラ。
インディーズナイトコーナー4、今どんな気分、
燃え尽きたね。
ええ、
あれ？
いいんだよ。
いいのかい？
いいんだよ。
ごめんね。
うん、
燃え尽きたね、
うん。
真っ白に。
ジョー！出すんだ！ジョーっていう感じかい。
そうだね、
うん。
緊張したね。
緊張。マジドキ。
ね。
うん、本当に、今回は、マジドキ。
マジドキ、
マジドキドキドキドキさせてよっていう感じで
だね、
うん、さくらも頑張ったね。
はい、
うん、
頑張ってみました。
頑張ったよね。
ねえ、ありがとうございます。
もう、あれだね。うん、次は、こう、うん、どんな構想で話をしようかなとかさ。どんな人、ね、ちょっとゲストさん呼べるかなとかさ。
いろいろ。まあ、今回はね、初回だったからね。
初回だったから私たちのね。
違う感じで。うん
う
ん、
そう、お話をね、ちょっと聞いてもらったりもしたけれど。
うん。
うん、いやー、インディーズナイト。
はい。
どうですか、さくらさん。
やっぱプレッシャーですね。
プレッシャーだね。
長年続いてる番組なんで。
うん。
ね。
老舗ってあると
。ここでね。
そう。ここで
とりあえず、踏ん張って、頑張って。
踏ん張って。
やりましょう。踏ん張って。
何を踏ん張るんだ？
ふん、ふん、ふん、ふんって。
踏ん張るのもいいんだけどね。まあ、ね、まあまあ、自然に自然に。いつもの通りに。
そうだね。
うん、うん、うん。これさ、ノスタ聞いてる人さ、インディーズナイトとノスタの区別が。つく、うんうんうん、つけばね。
そうだね。う
ん、いいんだよね。
いいね。
うん、まあ、ね、はい、私たちのね、っていうことで。
4本目のね、レギュラー番組なので、
うん、
頑張りましょうという気分で、う
ん、はい、
次の曲は、ザ・ブルーハーツの人に優しく。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com、 こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。
来週の3週目は、
なるみまなみ、春森美希、
北垣辰博、青木荘の4人でお送りします。じゃあ呼んでみましょう。
3週目の皆さん、
はじめまして。3週目パーソナリティの春森美希と、
北垣辰博と青木荘です。
何聞きます？どうしようどうしよう、何聞こうかな。
ご趣味は。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、趣味って言ってたね。
言ってた言ってた。
うん、
さくらは？
私はカラオケとカフェ巡り。ゆうさんは？
私は演画か、え、映画鑑賞と、
映画歌手
違う。愛犬との戯れ。
なるほど、うん。ね、私たち2週のゲストコーナーに出演したい方、うん、おもこわ話のお便り、どちらもお待ちしてます、
うん。私たちとはまた来月第2週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は千本ゆうと、
石川さくらでした。
おやすみなさい。
Good night。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。